いらっしゃいませ。
あれ？あなた。
あ、お客様は、初めてですよね。私は、店主のヨミと申します。失礼ですが、お客様は未成年ではありませんよね。
いえ、
当店で扱っている書籍は、すべて官能小説なので、申し訳ありませんが、未成年の方の来店は遠慮してもらっているんです。お客様は、はい、問題ありませんね。当店の簡単な説明になりますが、当店は主に50年代初期から比較的近代までの古書を中心に扱っています。棚を見ていただくとわかりますが、国内だけではなく、海外の古書も数多く取り揃えているんですよ。うちは官能小説を専門に扱っていますから、他の古書店より品揃えには自信があります。まあ、官能小説を専門に扱っている古書店自体、私は見たことないんですけど。ですので、興味がありましたら、どうぞ、ゆっくりとご覧になっていってください。何か気になることがありましたら、いつでも私に声をかけてくださいね。
なるほどね。申し訳ありません。うるさかったですか？違う？
それでは、何かお探しの本がありましたか？
え？私が読んでいた本ですか？これは、私が趣味で購入したものなんですけど、興味ありますか？これは、催眠をテーマにした恋愛観の小説で、日々の生活でストレスを抱えている主人公と、そんな彼に恋愛感情を抱いている女の子の話なんです。普通の観音小説と違うのは、やっぱり、催眠というテーマですかね。一般的な恋愛とは異なる方法で、主人公と女の子が信頼関係を築いていく。そんな姿が新鮮で、でも違うから、どこか歪になっていて。それがまた官能的というか。ごめんなさい。少し熱くなってしまいました。
え？この本に興味があるんですか？
続きが知りたいですか？そうですね。これは商品ではないので、お売りすることができないんですけど。個人的には官能小説に興味を持ってもらえるのは嬉しいですし。なら、こういうのはどうでしょうか？私と一緒に、読書、しませんか？今は他にお客様もいませんし、あなたが、いえ、お客様が嫌じゃないなら、ですけど。いいんですか？なら、早速始めていきましょうか。あ、でも、一緒に読書といっても、人によって読む速度が違いますよね。私は繰り返し何度も読むタイプなので、一冊を1時間ほどで読んでしまうんですけど。そうだ。 私が読み聞かせをするというのはどうでしょうか。それであなたは、これからお客様のことを、あなたと呼んでもいいですか。本のことを話していると、つい接客を忘れてしまうんです、私。それに、あなたと話していると、なんだか距離が近くなってしまうというか、字が出てしまうというか。すみません。もしも嫌なら、嫌だとはっきり言ってくださいね。この感動小説は、偏愛な彼女ってタイトルです。さっきも説明しましたけど、仕事で疲れている主人公と、そんな主人公に恋はしている女の子の話です。まずは、簡単な人物紹介からですね。主人公は都内に住む営業職の男性です。通常業務に加えて、今年からは後輩の指導も任されるなど、忙しい毎日を送っているみたいです。私のお店は、私以外に店員がいないので、ちょっとわからないんですけど、あまりお客様も来ませんし。まあ、それは置いておいて。性格としては、とても流されやすいタイプみたいです。物事を信じやすいタイプでもあるようで、上司の冗談を真に受けたり、通販番組を見てすぐに電話しちゃったりと、自主性に欠けるところがあります。ひとまず、主人公の説明はこのくらいですね。次は、ヒロインの女の子です。ヒロインの女の子は、主人公が利用している本屋でアルバイトをしています。何度か主人公と話したこともあって、おとなしい自分とは正反対な主人公に対して、憧れに近い恋心を抱いています。実は、ヒロインにとってこれが初恋で、これ以上説明すると、小説の内容に触れてしまうので、このくらいにしましょうか。最後に、これはお願いというか、私の好奇心なんですけど、あなたはどういうふうに本を読んでいますか？例えば、主人公に感情移入をするとか、物語自体を楽しむとか、いろいろな読み方がありますよね。私は主人公に感情移入するタイプなんですけど、これは男性が主人公なので。私、男性がどんな風に感じるのか、興味があるんです。ですので、あなたにはこの小説の主人公に感情移入をしてもらいたいんです。そして、できれば私にその感想を教えてもらえると、嬉しいですけど、ダメでしょうか。とりあえず、今は考えてもらいながら、小説を読み始めましょうか。それでは、読み始めますね。雑誌を手に取り、私はその特集ページに視線を落とす。はぁ、と、小さなため息を漏らし、その雑誌を元の棚に戻す。これは、私が今求めているものではなかった。別の雑誌を探し、手を伸ばす。だが、手に取るまでには至らなかった。普段は立ち入ることもない雑誌コーナーで、変に緊張しているのがわかる。漫画しか読まない私にとって、ここは妙に居心地が悪いのだ。そんな時、彼女が私に声をかけてきた。もしお探しのものがないのなら、お取り寄せすることもできますけど。おそらくは、雑誌コーナーを長時間歩き回る私を見て、何か目的のものがあると思ったのだろう。声をかけてきた女性店員は、柔和な笑顔を浮かべている。いや、そういうわけではないんですけど。そう、歯切れ悪く私は返事をする。 そういうのも私自身、何を探しているのかが明確ではないからだ。店員の彼女は笑顔を見せたままで、私の言葉を待っているようだった。疲れを取る方法が載っている本ってありますか？仕方がなく私がそう思いついたままを伝えると、彼女は小さく声を漏らす。そういった内容でしたら、こちらの棚よりも、あちらの、いえ、どうぞ、こちらにいらしてください。彼女に案内された場所は、主に健康に関する本が並んでいるコーナーだった。その棚から彼女は数冊の本を取り出して、簡単に本の内容を説明してくれる。彼女に紹介されたものはどれもいいように思えるが、そのすべてを買うわけにもいかないだろう。疲れを取る方法を知る前に、これでは読書でさらに疲れてしまう。それでは本末転倒もいいところだ。決められない私は彼女に選択を任せることにした。店員さんが一番勧めるものはどれですか？と。そうして勧められたのは、催眠療法に関する内容の本だった。催眠療法というものを私はよく知らないが、彼女に説明された話を聞く限り、それほど難しくはないようだ。早速私は、その日の夜から催眠療法を試してみることにした。小説の冒頭は登場人物の説明なので少し省略させてもらいましたけど、ここが主人公とヒロインの出会いの場面です。この冒頭だと、これから主人公とヒロインが恋愛する話には思えないですよね。客と店員の関係で終わりそうです。まだ主人公は彼女に好意を抱く段階にも入っていませんし、彼女自身も本を勧めただけですから。物語はこの後、催眠というテーマに沿って進行していきます。もしかしたら、読む人にとってこれは恋愛小説ではないと感じるかもしれませんね。私は、そういう愛の形もあると思うんですけど。それと、どうでしたか？この小説は男性の一人称なので、比較的感情移入がしやすいと思うんですけど。あ、いえ、ほら、自然と感情移入してたとか。でもまあ、すぐにできるものでもないですよね。それこそ、自然と入り込めないと意味がないですし。私は物語に没頭してしまうタイプなので、このお話だと、ヒロインの女の子に感情移入しちゃいますね。私と同じ本屋の店員ですし、ヒロインに感情を移していると、一途に人を好きになる気持ちがわかるんです。彼女の言葉遣い、行動、息遣いなんかを真似して気持ちを通わせていく。もしよかったら、あなたも主人公の行動を真似してみたら、さっきよりもずっと感情移入ができるかもしれませんよ。それに、ほら、これがどんな小説なのか覚えていますか？きっと楽しいですよ。それじゃあ、続きを読んでいきましょうか。
部屋の明かりを消し、ベッドの上で仰向けになる。今日はこの本に書かれていた自律訓練法というものをやってみようと思う。自律訓練法とは、リラックスする方法の一つで、催眠に入る準備にも用いられるらしい。夕食や風呂など、眠る準備を済ませた私は今、こうして仰向けで寝転がっている。普段ならこのまま眠ってしまうところだが、それでは意味がない。それに眠るとは言っても、私の場合は寝つきが悪く、数時間眠れないことも多い。だから、 この自律訓練法がちょうどいいと思ったのだ。どうせ眠れないのだから、この時間を有効活用するべきだろう。私は目をつむり、深呼吸を始める。鼻から息を吸い込み、口をすぼめるようにして、長く息を吐き出していく。本の内容では、気持ちが落ち着くまで深呼吸を続けると書いてあった。息を吸い込み、十分に息を吐き出す。行動自体が単調なので、余計なことを考える必要もない。呼吸に意識を向けて、気持ちを落ち着かせていく。しばらく深呼吸を続けていると、次第に意識がぼやけ始めて、疲れが溶けてなくなっていく気がした。はあ、これは確かに落ち着くな。そう、頭の中で思いながら、心音が規則正しく響くのを感じていた。さて、次は、自律訓練法の内容を頭の中で反芻する。右手に意識を向け、重さを感じる、だったか。試しに意識を右手に向けてみるが、右手が重いという感覚にはなかなかならない。体がリラックスしていると、四肢の重さを感じられるらしいが、ならば、無理に重くなると考える必要はないのかもしれない。手足が重くなるイメージを念頭に置き、続いて私は左手に意識を向ける。左手の重さを感じるイメージをし、余計な力は抜いていく。これは悪くないかもしれない。重さ自体は感じられなくても、体の力は抜けている気がした。食事や風呂を済ませ、あとは寝るだけという状態も正解だったらしい。そのまま、今度は意識を両足に向けていく。両手に比べると、リラックス効果が出ているのか、わずかに重みを感じることができた。両足の重さを感じながら、意識を両手に向ける。今度は少しだけ、両手に重さを感じる。いや、これは違うのか。両手、両足だけではない。全身の力が抜けて、体が重く感じている。スポーツをした後、体を動かしたくない感覚に近いかもしれない。風呂上がりだからか、ほんのりと手足に温かさを感じる。今にも意識を手放してしまいそうな心地よさに、睡魔がどっと襲ってくる。呼吸も一定のリズムを刻んでいる。深い呼吸。先ほどよりも心音が落ち着いている。そうか。別に眠ってもいいのか。意識のどこかで私は眠らないようにしていた。そのことに気づいた瞬間、私の意識は深い眠りの彼方へと落ちていった。お話がテーマに沿った内容になってきましたね。少しずつ、あなたも主人公に感情移入してきているみたいですね。眠そうなお顔をしていますよ。この後、主人公はヒロインに勧められた本に従って、アロマを焚いてみたり、イメージの世界を想像してみたりと、催眠の世界にはまっていきます。もともと流されやすいタイプの主人公ですから、
催眠の効果を実感したことが大きかったんでしょうね。主人公の生活自体も本に書かれていた内容によって変化していきます。主人公が試した催眠は、基本的には自己催眠です。自律訓練法でリラックスした状態で、自分にとっていいイメージを作り上げる。スポーツ選手が試合前に行うイメージトレーニングに近い感じですね。普通の小説なら、主人公が抱えていた問題を解決し、ヒロインと関係性を深めていく。そんな流れだと思いますけど、これは観音小説ですから、これから先はエッチなこと、官能的な内容が中心になっていきます。いよいよですね。主人公は催眠に関する本を買うため、またあの本屋に訪れます。そこで、ヒロインが主人公に勧めた本というのが、催眠を使って性的な欲求を解消するものだったんです。そして、それにはヒロインの助けも必要で。この説明の仕方だと、まるで本の帯みたいですね。それでは早速続きと言いたいところですけど、一つだけ聞いてもいいですか？
もっと主人公に感情移入したくないですか？だって主人公に感情移入したらきっとすごく気持ちいいことが体験できちゃいますよ。ほら、したいですよね。それじゃあ、私からあなたに、ちょっとした催眠をかけさせてください。催眠をかけると言っても、難しいことはないですから。あなたはただ、私の言葉を聞いて、できることをしてください。
小説にも出てきた自律訓練法を覚えていますか？主人公が催眠に入る前にしていたあの行動です。あなたも真似をして少し眠くなっちゃっていましたよね。もう一度やってみましょうか。
まずは深呼吸から。
大きく鼻から息を吸って。口から吐き出していく。気持ちが落ち着くまで深呼吸を続けていてください。私はこれからあなたにいくつかの暗示をかけます。これから先、続きの物語をもっと楽しむための暗示です。では、意識を右手に向けてみましょう。右手が重くなるイメージをしながら、体の力を抜きましょう。次は左手。左手に意識を向ける。左手が重く感じる。もう、左手を動かしたくない。次は両足。両方の足に意識を向けてください。両足が重い。力が抜けて、動かしたくなくなっていく。心臓の鼓動に耳を傾けてみてください。気持ちが落ち着いていくのを感じて、リラックス、リラックス。あなたはこれから、物語の主人公に意識を移していきます。感情移入して、まるで自分が主人公になったような気持ちになっていきます。主人公の感情があなたの体に、精神に流れ込んできます。主人公の感情のままに心が変化して、あなたという意識が希薄になっていく。
そしてヒロインは私と重なっていきます。彼女の声は私の声になり、あなたの中でヒロインと私は同一人物になっていきます。あなたが主人公、私はヒロインの女の子。物語が進むにつれて、あなたはそれを自然なことだと感じるようになります。大丈夫、最後にはちゃんと暗示を解いてあげますから。私のことを信じてください。安心してこの催眠に身を任せてください。それでは続きの物語を始めていきましょうか。